んにちは。ゆるゆるランニングチャンネル。この番組はゆるくウォーキング、ジョギングを楽しんでいる方のこのウォーキング、ジョギングのお供に歩きながら、走りながら聞いていただきたい番組です。番組パーソナリティの中湊和恵と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日は4回目ということで、またジョギング、ウォーキング中の話をしていきたいなと思います。今日も3つのトピックスをお伝えしていきます。1つ目はウォーキング、ジョギングにまつわるお悩みのコーナーですね。そして2つ目はウォーキング、ジョギングの大会の案内を私が勝手に選んだということで、参加してみたいなと思った大会をご案内していきます。そして3つ目はあなたも開運ということで、今日もホロスコープから見る今月取り組んでたらいいことということでお話をしていきます。ではまず1個目のコーナーということで、ウォーキング、ジョギングにまつわるお悩みについてですね、話をしていきます。今日お話す内容はですね、私もこれといって確固たるものがないというかちょっと未だにね悩み続ける課題かなっていうふうに思います。一体ですね、いつ走ったらいいのっていうところなんですけれども、いつ走ったらというのは時間帯ですね。朝走った方がいいのか、夜走った方がいいのかということで、非常にこう悩むところではあります。で、最初ですね、始めたばっかりの時は、だいたいこう走る時間、歩く時間っていうか、それほどですね、あまり長くないので、例えば10分、15分から始めてる方にとってはですね、あまり悩まないんでしょうけれども、だんだんですね、固めてきて、時間も走る時間も増やしたい、距離も伸ばしたいとなってきたときに、じゃあ自分の生活の中で、朝走った方がいいのか、夕方がいいのか、それとも夜がいいのかということはですね、ずっと悩み続けている、悩み続けているというか、試行錯誤してしまうというところなんですけれども、それぞれ時間帯別にメリット、デメリットがありますので、その話をしていきたいなと思います。ダイエット目的でウォーキングとかジョギングっていうのをしている場合もあるかと思います。私はですね、個人的にダイエット目的で、普段ね、運動してなかったっていう人がウォーキングをされるっていうのは、でも、それでも少し効果はあるかなと思っているんですけれども、普段走ったこともない方が、ダイエット痩せたいから走りますっていうと、大体長続きしないで終わってしまうので、ダイエット目的だけっていうのは、そもそもですね、あまりおすすめは、走るっていうことはあまりおすすめしてません。ですが、中にはですね、ダイエット効果も、やっぱり欲しいなっていう方もいると思うんですね。通常のこう健康維持だとか、あとは、そうですね、ちょっと大会に出てみたいから走ってみるとか、そういう方もいると思うんですけれども、ダイエットの効果もやっぱり得たいなと思ってる方にとってどうなのかっていうと、朝がおすすめなのかなっていうのはあります。朝か夕方ですね。で、朝走るメリットの方からお伝えしていきたいなと思うんですけども、そういうダイエット目的だと特にですね、脂肪燃焼しやすい時間帯なのか朝なんですね。で、交感神経がこう優位に働くということで、一日の中で最も脂肪を燃焼しやすい時間帯というふうに言われています。ですが、やはり寝起き直後というのはですね、まだ体が活動モードに入っていないので、走る前に準備が結構必要になります。ストレッチもちょっと長めに、走る場合は特にですね、長めに 行う必要もあります。そしてですね、水分も結構注意しないといけないところかなと思います。朝運動しない時でも朝起きて水を飲む習慣を持たれている方結構いらっしゃると思います。私も走る走らないにかかわらず起きて500ミリぐらいの水を飲みます。でさらに走る場合はさらにプラスアルファで、前回お話しした給水の話になっちゃうんですけれども、250から500ミリリットルくらいは、ちょっといきなり500はちょっと厳しいんですよ。少しずつですね、300から400ぐらいは飲むようにしているんですけれども、そういう準備の時間を取る必要があります。ですのでこう、さあ起きました、はさあこう歩きましょう走りましょうというふうにはできないので、そういう準備の時間を取るっていう必要はあります。ただですね、習慣化できるっていうのがありますね。どちらかというと朝だと仕事とか忙しい方でも朝急にこう用事ができるっていうことも少ないと思いますので、予定が立てやすい、走る時間を作りやすいっていうのはあると思います。ただそういう体が温まってない、起きてない状態で走ったり歩いたりするっていうのは体にかなり負担がかかるんですよね。ですので、ゆっくりとしたペースで、あまり長く時間もですね、長い時間を取らずに終わらせるっていうことが必要になってくると思います。で結構規則正しい生活にはできるんですけれども、そんなに長い時間は運動には取れない。ただ準備は結構しっかりしていけないところで、意外とですね、トータルの準備も含めて一緒に運動する時間ということを考えると、思ったより時間がかかっちゃうなっていうふうに感じるかもしれないですね。ただ朝はですね、気持ちいいんですよ。朝日を浴びてなんかこうやっぱり爽快感がありますよね。ですので朝、空気がきれいな状態で体を動かしてリフレッシュできるだとか、達成感も出るっていうのはやっぱり朝かなっていうふうには思います。一日を気持ちよくスタートすることができるというのは本当朝かなと思います。で朝日を浴びて体内時計も正常に働いて、生体リズムを調節するということで、メラトニンというホルモン物質が分泌されるので、その朝日を浴びて14時間から16時間後に自然と眠気を感じるようになると言われているので、そういうことを考えると、朝こう習慣化できて、夜の眠りにもつながる、体内時計が正常に働くとか、そういう意味では朝いいかなと思います。そして頭もすっきりして、ほどほどの運動でしたら仕事や勉強に集中できるっていうことがメリットかなっていうふうに思います。でデメリットとしては、先ほどお伝えしたようにちょっと準備をしっかり時間を取ってやらなければいけない、ストレッチとかそういうのをしっかりとやっていかなければいけないっていうのもあります。そして紫外線対策ですね、やっぱり太陽が出ていなくても日焼け止めクリームを使えるとか、帽子をしっかりかぶる、サングラスをかける、そういう紫外線対策をしっかりしなければいけないっていうのはあります。そして長い時間走ってしまうと体がかなり疲れます。ちょっとダメージがですね、仕事の方に出てしまうという可能性もありますので、やりすぎてしまうとかなりデメリットになります。ですので自分がもっと運動したいなとこう思うんですけど、そこでちょっとやめないとちょっと他に影響が出るかなっていうところで、その足りないなと思った部分を お休みの日だとか夜だとかそういう方に、ね、あの時間を取るようにして、もう少し走りたいなっていう、そういうですね、あのちょっと物足りなさを別なところで満たさなきゃいけないっていうところがあります。そして、まあ、午後から夕方、まあ、この時間帯もですね、もちろんダイエットにも効果があります。で、体も温まってますし、運動は割とすんなりしやすいです。ですので、お仕事終わってすぐですね走る時間が取れるという方は夕方を走る歩くっていうのはいいかなというふうに思います。ですが、定時で帰ることができないだとか、そういう夕方はちょっと難しいっていう方は、やっぱり夜遅めの時間帯に走るっていうことも出てくるんじゃないかなと思います。ダイエットという意味ではあまり効果はないのかもしれないんですけれども、トレーニングという意味では夜走るのもいいんじゃないかなというふうには思います。ただですね、夜寝る前に走ってしまうと脳がもう活動モードに入ってしまうので眠れなくなってしまうんですよね。ですので、できれば寝る3時間前ぐらいに走って、でその後寝る2時間ぐらい前にお風呂入ってっていう形で、こう少し寝る前の時間早めに、こう夜のうちでもなるべく寝る時間から逆算して 3,4 時間前にこう運動をするっていうのがちょうどいいっていうところなんですよね。トレーニングとして筋力アップっていう意味では夜は効果的ですし、体もほぐれていますので筋肉とか関節ももうね存分に動かすことはできます。ですので朝よりも夜の方がちょっと強い運動っていうのはできる、そして長めに走ってもそんなにダメージっていうのは感じることは少なくなりますので、しっかり走りたいっていう方にとっては夜の方がいいんではないかなというふうに思います。そして走った時の筋肉疲労の回復だとか、あとは筋肉の強化に役立つ成長ホルモンというのが眠り始めのノンレム睡眠時に最も多く分泌されるということで、疲労をやはり蓄積しにくいっていうメリットは夜の運動にはあります。そして紫外線も気にしなくていいので、割と身軽にですね、そんな紫外線日焼け止めクリーム塗ったりだとか帽子かぶらなくても走ることができるので、そういう意味では夜の方が走りやすいですし、パフォーマンスも上げやすいっていうのはあります。ですので寝る前ギリギリじゃなくて、結構時間に余裕があって3時間前4時間前に走るっていうことができるんであれば夜の方がいいのかなっていうのは私は感じていますね。ですので、じゃあどっちがいいのかっていうと、夜走るとですね、そういう朝のようなこう綺麗な空気を吸うだとか、綺麗な景色を見るのとか、なんかすごいリフレッシュできるっていう、あんまりそういう感じではないので、夜は割とですね、黙々と運動するみたいな感じになっちゃうので、なんかそういう楽しみが少し減ってしまうっていうのはあるんですよね。でさらに気をつけなければいけないのが、やはり事故とかですね、交通事故とかに合わないように気をつけなきゃいけないとか、防犯対策ですよね。あまり人通りの少ないところを歩いたり走ったりしていると、やっぱりちょっと怖い思いをすることもあるので、きちんと広い大きな通りを走るとか、 かしていった方がいいですし、私の経験から言うとですね、以前私は音楽をですね聴きながら夜走っていたんですけれども、ちょっとやっぱり夜だとちょっと油断してですね、工事現場があって、その横をですねちょっとすり抜けようとして、こう横断歩道を渡ってしまおうかなと思った時に、ちょうど車が来ていて、本当に跳ねられそうな感じになったんですよね。で、車来てるのにこう気づけなくて、で音楽を聴いていたので、ちょっとなんか周りの人に止められてたのもちょっと気づかなくて、ちょっとふっとなんか出ていこうとしてしまって、ちょっと怖い思いしたことがあって、それから夜走る時には音楽を聴かないというふうに一時期は徹底していました。夜だと視覚情報もそんなにないですし、音楽とか聴いてしまうとやっぱりその聴覚情報も遮られてしまうので、そういう意味ではちょっと注意が必要というか、夜走ったりするときにはあんまり音楽とか聴きながらっていうのはちょっと危ないかなというところは気をつけなければいけないかなと思います。で、私の経験から言うと、先ほど 3,4 時間前に運動するってお伝えしましたけど、意外とですね、これは個人によると思うんですけれども、 3,4 時間前の運動でも結構ですね、長い距離とか走ってしまうとなかなかやっぱり寝つけないっていう経験をしています。ですので、夜もやっぱり走りすぎると頭が冴えてきて、なんか意外とお風呂入ってもなんか寝つけないなっていう経験があるので、これはもう皆さんそれぞれのやっぱり体質とかあると思うので、ちょっとやってみてどっちが合うのかなっていうのはちょっと試しかなというふうに思います。ですので、ちょっと私の方ではちょっとメリットデメリット、自分の体験談を交えてお話ししましたけれども、それぞれ本当にメリットデメリットがあるので悩ましいというところですね。私が走る時間がなくてやったことって、通勤ランをやったんですよね。で、朝6キロぐらいをですねリュック背負って、お弁当とか服とか着替えとかこう持って走っていって、6キロちょっと走って、でその後そのまま仕事してっていう風にやると結構やっぱ疲れますよね。なのでちょっとだるいなみたいな感じに なるので、朝のランニングっていうのは結構体に応えるっていう経験もしてます。で、帰りの6キロの方が断然楽なんですよね。で、通勤ですと、その後、ご飯食べてお風呂入ってみたいな時間、ある程度運動の後もある程度時間取れれば、そんなにこう眠れなくて困るっていうのも、その時は少なかったかなとは思いますね。ただそのあんまり遅すぎたりとかするとちょっと頭が冴えてしまって眠れなくて大変っていう思いをしたっていうのはあります。ですので、その時はやはりフルマラソンの大会に出たいと思って、距離をある程度積み重ねたいと思っていたので、そういう結構大変なことを何ヶ月かしてたんですけれども、朝はやはり応えて、帰りだけだと結構楽なんですけど、朝走ると気持ちいいけど、もう朝日を浴びて気持ちいいけどちょっと疲れるっていうのは本当に実体験としてあるので、皆さんのその目的だったり 実際にその運動にかけられる時間がどのくらいあるのかとか、そういう生活スタイルに合わせてやっていくといいかなというふうに思います。であとは、まあ、食事のタイミングだとかっていうのもありますね。食後すぐにはやっぱりちょっとランニングとかにちょっと合わないので、まあ、空腹をちょっと空腹すぎて少しご飯を食べるっていうのはありなんですけど、しっかり食事をとってすぐっていうのはやっぱり知れないので、だいたい食事前にちょっと体を動かしてっていうのがいいのかなというふうには思います。ということで、皆さんの参考に少しでもなればいいのかなと思いまして、ちょっとお話をさせていただきましたが、本当に続けていくにはどっちがいいのかなっていうのもありますし、あとは、まあ、ゆるゆるランナーの私ですね、まあ、ちょっと朝がちょっとダメだなと思ったら、まあ、ちょっと夜走るかなとか、しばらくちょっと朝はやめて休みの日とかだけでもちょっと体を動かすかなとか、あとはたとえ走れなかったとしても、こう歩く距離、歩く歩数だけはある程度日常生活の中でかなり増やしておいて、休みの日に少しジョギングするだとか、走れなくても歩く歩数を確実に増やしておくっていうのは結構やったかなというふうに。ではですね、次のコーナーの方に移りたいなと思います。私がおすすめする大会のご案内ということなんですけれども、今回はウォーキングの大会をご案内したいなというふうに思います。第4回横浜港絶景青空ウォーキング大会ということで、2022年11月12日土曜日開催ということですね。実はもう申し込み期間がですねすごく迫っていて、これを聞いた時にはもう申し込み期間が終わっていたっていうことがもしかしたらあるのかなっていうふうに思うんですけども、もしちょっと間に合わなかったらごめんなさいと思いますが、この大会はですね、同じ日にランニングの大会もあるんですね、この横浜港の。で、このランニングの大会プラス、かなりこのウォーキングの大会がこう大人気というふうに NHK の BS で紹介されていたということで、このランニングの大会プラス、その大人気のウォーキングの大会も同じ日にこう開催するようにしたというような、そんなようなことが書かれています。私がおすすめするのはランニングの方ではなくてウォーキングの方がいいかなっていうふうに思ったんですね。ランニングの方はですね、結構 1.25km のコースをですね、何周も回るリレーマラソンとかあったりするので、ちょっと景色としてはちょっと物足りないかなというふうに思ったので、ウォーキングの方はですね、意外とですね、10キロを歩くコースなんですけども、眺めがすごく良さそうだったので、こっちの方が私は出たいかなというふうに思ったので、ウォーキングの方の大会をご案内いたします。赤レンガ倉庫、あとはですね、橋を巡る絶景ウォークということで、大桟橋、そして女神橋っていうところも歩く、そしてキングモール橋というところも歩く、そういうコースになっています。大桟橋というのは横浜国内最大級の大型客船ターミナルですが、まあ、おしゃれなデッキ、そして思わず息を呑む素敵なビューストスポットということらしいですね。そして新たに開通したパシフィコ 横浜ノース周辺の歩行者用通路、そしてキングモール橋、そして臨港パーク、新港パークをつなぐ歩行者デッキ女神橋、海を感じながらみなとみらいの風と絶景を体験しながら元気にウォーキングということなんですよね。私が横浜に行ったことがないと言いますか、横浜に行ったことはあるんですけども、この海沿いを歩いたことがないので、この記事をですね、そのまま読んで、そして写真を見て、そしてこの大桟橋ってどんなところかなと思いながら、インターネットで観光名所みたいなところで調べて写真を見た感じではですね、とても見応えがあるというか、結構雰囲気がおしゃれな感じで、ちょっと歩いてみたいかなっていう感じになりました。でこのウォークコース2種類ありまして、ウォークみなとみらいの約 4.6 キロ、でウォーク大桟橋約5キロ、この2つのコースがあるんですけど、2つのコースを通しで歩くっていう種目もあるっていうことなんですね。でウォークみなとみらい約 4.6 キロの方は、赤レンガパークから女神橋を通り、臨港パーク、そこからキング橋、グランモールを経由して赤レンガパークへ戻る約 4.6 キロのコースになっています。そしてウォーク大桟橋約5キロのところはですね、赤レンガパークから山下公園、そしてそこから大桟橋というところで、絶景体験の後、象の花を経由して赤レンガパークへ戻る約5キロのコースということで、写真を見る限りではですね、船が見えたり、海沿いはですね、割と広い歩行者通路とかあって、散歩するのはですね、すごいいいかなっていうような、そういう写真を見ることができました。で2つコースがあって、どっちかのコースだけでもいいですし、10キロ、トータルで10キロになりますけれども、それを通しでね、歩いてもいいということなんですよね。で、それぞれの制限時間が2時間30分。通しで歩く場合は5時間の制限時間になるということなんですけれども、十分ですね、5時間あれば、10キロなんとかですね、歩けますし、結構ブラブラしながら楽しめるんじゃないかなっていう感じですよね。そしてスマートウォーク方式ということで、用意ドンという感じで一斉にスタートするんではなくて、8時30分から9時45分まで受付した後、順次個別スタートということで、ICタグをですね、ピッと読み取って、そしてスタートして、で帰りも購入してピッというふうに受信してもらって、それでスタート購入の時間をですね、測るっていうようなやり方、密にならないように一斉スタートではなくて個別にスタートして、それぞれ歩いてもらうっていうような、そういうルールになっているということなんですよね。で、1名で参加の場合は、お一人2200円の参加費になります。そして2名以上のグループ参加の場合は、お一人1980円になっています。そして親子ウォークということで、一組親子、お子様お一人と大人一人で一組2600円の参加費。で、お子様が2名以上の場合は、この一組2600円プラスお子様1名につき600円かかるというふうになっています。ですね、お子様ですね、お二人と、大人一人だと2600円プラス600円ということで3000円みたいな感じに。こちらですね、エントリーの方は、スプ ポーツエントリーの方から申し込みができます。そして申し込み期間がですね2022年の10月16日ということなので、もうすぐなのでですね、参加できるわという方はですね、ぜひ検討していただけたらなというふうに思います。ゴールした後にですね、お店とかお買い物とかもできるので、こう食事とかもですね、きっとできると思うので、すごいね、面白そうだなというふうに思います。おそらくですね、5時間の制限時間ということは、タイムを別にこれは競うような大会ではないと思いますので、途中ですね、ブラブラこうお買い物しながらも許されるような大会なんではないかなと私は勝手に思っています。はい、というのもですね、その漢方症というのは出すんですけれども、計測の方はですね、その IC タグで計測するということになりますし、事前にですね、携帯電話 の充電をしておいてください、安全確認のためにこう制限時間に戻らなかった場合は電話連絡を取りますとかっていうふうに書いてあったりとかするので、おそらくですね、5時間びっちり使ってですね、こうお買い物とかね、お散歩しながらでも許されるような大会なんじゃないかなというふうに思います。私がですね、横浜に行けるんだったらちょっとこれはもう観光がてら行ってみたいかなということでですね、今日はですね、この第4回横浜港絶景青空ウォーキングについてですね、伝えしました。ではですね、3つ目のコーナーということで、今日もホロスコープから見るですね、10月にやるべきことということでお話をしていきたいなというふうに思います。10月もですね、またいろいろと天体の動きがありまして、今木星が逆行しているんですよね。木星は今羊座にいるんですけれども、今逆行していってですね、10月の28日に魚座の方に戻っていきます。そして火星もですね、10月30日から今度逆行を始めることになってるんですよね。木星のお話からするとですね、木星っていうのは時代とか社会性だとか流行などを表す天体で、お仕事で発展させるときとかやっぱり木星を見たり、あとはこう流行にちゃんと乗っているかとか、社会の動きがどうなるかみたいな時に木星っていうのを見たりとかするんですけども、今はお羊座ということで、12星座のうちのスタートがお羊座なわけですね。で、終わりの星座が魚座なんですけれども、12番目の星座が魚座なんですけれども、1番目のお羊座から12番目の魚座に戻るということは、時代がです。別にもっと逆行、それこそ時代が逆行するわけではなくてですね、ちょっと足並みをみんながですね、捉えられるように、ちょっと待ってくれてる期間っていうふうに受け取ったらいいのかなというふうに思います。ですので、ちょっと今年やろうと思っていたなと思ったことがなかなかできなかったとか、時代の流れに乗ってこれをやろうと思っていたけど、ちょっと手をつけられなかった。できなかった、そういうものがあるんであれば、今のうちにですね、行動して追いつくっていうことが大事かなというふうに思います。まだですね、魚座に行ってまた戻ったのが、今度また巡行していって、またお羊に戻ってくるっていう時期が来ますので、その間はですね、挽回は可能かなというふうに思うので、ちょっとやりきれなかったことがあるんであればやった方がいいよというところなんですね。さらに 伝えすると、その火星の逆行が10月30日に始まっていきます。ですので、今月これがラストチャンスとまでは言わないですけどね、のつもりで、ラストチャンスのつもりでちょっとやりたいこととかはちょっとやってみるっていうのがいいのかなと思います。火星っていうのはですね、やる気だとか情熱だとか闘争心とか野心とか、そういうような象徴になっているんですけれども、ちょっとモチベーションが上がらなくてやる気が減退してしまうという、そういう傾向がありそうですね、10月30日以降。ですので、やり残したこととか頑張りたいこと、それはちょっと今月ちょっと手をつけておくっていうのが大事なのかなっていうふうに思います。で、火星っていうのはですね、またスポーツ、まあ、アスリートとかね、そういう勝負事とかそういう意味もありますので、こう火星の持つそういう闘争心だとかエネルギーっていうのがうまくこう使いこなせない時期になっちゃうと、逆にですね、スポーツでうまくストレスを発散するっていう方向にこう抜けていくのがいいんじゃないかなと思います。ですので、すごい記録を狙おうとか、こう成績を上げようとかっていうふうに頑張ろうと思っても、なかなかうまくはいかないんですけれども、そういうスポーツの頑張り方というよりは、日常のちょっとストレスがたまることだとか、なかなかこううまくいかないなって思うことがちょっと増えてしまうので、そういうストレスをうまくスポーツ、この番組で言えばウォーキングとかジョギングとかで気晴らしするというか、ストレスの発散に使っていくっていうのがいいんではないかなと思います。どうしてもやる気が空回りするだとか、自分の力をもう少し出したいんだけど、だけどだるいだとか、ちょっと先延ばししたいみたいな、そういうような気持ちになってしまいがちだったり、あとはイライラすることが起きたり、あとは周りの人のイライラを逆に当てられてしまうとかっていうことで、ストレスを感じることが出てくるかもしれないので、今月はこう運動の習慣を少しですね、今あまり習慣が続いていないな、ウォーキングとかジョギングとかやろうと思ってたけど、なかなかこうリズムよくできてないなとか、習慣化できてないなっていう方は、今のうちに少しですね、週に何回って決めてガチガチにやる必要はないんですけれども、運動の習慣っていうのを自分なりに見つけていただいて、その火星の逆行期間に入った時には、スポーツでこう発散する、ウォーキングジョギングでうまく解消するっていうことをできるようにしておいた方がいいかなと思います。じゃないと、こうスポーツでストレス発散できないとなると、どこに行くかというと、お酒飲んじゃうだとか食べ過ぎちゃうだとか、ギャンブルする人はあんまりいないかもしれないですけど、ちょっとエネルギーを無駄に消費してしまうっていう可能性が、別なところにですね使ってしまうということが起こりそうなので、そういうのを避けるためにもですね、今月スポーツの秋はスポーツの秋と言われてますので、スポーツの習慣を確立させて、そして自分のメンタルを整えるためにも運動を使うっていう風にしていったらいいんじゃないかなというふうに思います。というわけでですね、今日もいろいろお話をしていきましたが、またですね、来週も配信していきたいと思いますので、また次回もお付き合いいただけたらなというふうに思います。今日は最後までお聞きいただいてありがとうございました。 ではまた次回お会いしましょう。さようなら。